発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さて、今月2回目の発電マンの太陽光発電ラジオ講座、毎月第2第4金曜のこの時間にお送りしています。はい、今回も発電マン岩堀義弘さんにエネルギーあれこれ伺っていきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今月はね、当然ながら、新電電との契約もできるようになりましたよ、という自由化についてまず1回目伺ったんですけど、まあ見回してみると、確かにエネルギー状況って私たちがどうですかね、2000年になった頃考えもしなかったような状況になってきてんじゃないですかね。
そうですね、僕が太陽光始めたのがね1999年なんですよね。確かにあの頃太陽光発電なんて言って、電気が売れるのとバカなこと言うなよって、
随分そうかそうか、
そのレベルでしたから。
それがですね、どうやら住宅用太陽光発電は4割値下がりしてると。
はい、
これで、まあ、より自給自足も近づいてるんではないかというような記事も出たりしてますね。
そうですね、つい最近3キロ4キロだとそれこそ120万とか、下手すると規模の小さいものだったら100万切っても今ねついちゃいますからね、住宅用だと。
やりやすくなったっていうことですよね。
まあそうですね、導入しやすくはなりましたね。
で、さらに屋根に太陽光発電をつけるプリウスが出たと。これハイブリッドプラスだから、もう何ですかね、トリプルブリッドみたいな感じですかね。まあ、どれでも動けるよっていう感じですかね。どうなってもこのプリウスは動かしてみせるみたいな意思を感じますよね。
そうですね、まあ電気で動くということになってくるので、でその太陽光も安くなって、で今蓄電池もだいぶね、日本だとまだちょっと高いんですけれど、海外ではそれこそ既存の蓄電池の半分ぐらいで販売しているところも出てきてますから、そうなると、まあ、太陽光で発電してそれを蓄電して、でプリウスに充電してと、そうなると家の電気も車も全部自分のところで賄うということがもう十分可能にはなってきますよね。
この太陽光ハイブリッドプリウスが一つ、その理想の一つの家庭のあり方の雛形になるかもしれないということですか。
そう、燃料電池車っていうのもね今開発はされてますし、これも、まあ、燃料電池ももちろん家庭のエネルギーとしても、これはガスから水素を取り出して、まあ、蓄電するっていう形、
通常の私たちが使っているガスですよね。
そうですね、
都市ガス
であったりプロパンからももちろんできますけれど、そこからただ燃やすだけじゃなくって電気と熱と両方取り出すということができるようになってきて、
もう余すことなく使い切るって感じですね。
そうですね、まあ、屋根では太陽光から発電し、でそういったガスから水素を取り出して、またエネルギーを取り出してということになると、それを今度じゃあ蓄電をしてと、となると、まあ、今新電力一生懸命やってるところでこんなこと言っちゃったあれなんですけど、電力会社とつながなくても極端な話、自分のところで賄える自給自足ができてしまうということが技術的にはもう十分可能なんですよね。
ただそのさっき21世紀って話が出てきましたけど、私たちが20世紀の終わりの頃に考えていた21世紀の未来像っていうのありましたよね。やっぱりその中には自分たちでこうねエネルギーを賄ってみたいの出てきてましたけど、まだ遠い未来で実は全然追いついてないんじゃないっていう感じがしてたんですが、そうでもない。
そうでもないですね。というのはね、まあ、正直僕、まあ、1999年から太陽光始めたって言ったじゃないですか。で始めてというか10年間ほとあんまり売れてないんですよ。確かに太陽光ってそんな売れてなかったんだけど、ここ 2,3 年で急激に普及しちゃいましたよね。それはまあ一つにはまあ、大震災の影響もあって、エネルギーがこのままじゃいけないということで法律が変わったり制度が変わったりして、急激にフィードインタリフって再生可能エネルギー、まあ、菅さんが一生懸命頑張ってこう成立させた法律、そういったのもやっぱり いろんなあのエポックメイキングなことがあって、今急激に太陽光が普及した。僕も正直こんなに普及すると思ってなかったんですよぐらいにガッと行くときには行っちゃうということもあるんですね。でじゃあこれから10年って考えたときに、今こういう、まあ、プリウスだとか燃料電池だとかあの蓄電池だとかいろんなこの周辺の技術はもうほぼ出揃ってきてるですよね。
あ、やろうと思えばできるってことですか。
そうですそうです。技術的にはもうあの必要な技術は大体出揃ってきちゃってるんですよね。であとはこれを法律的なものだとかいろんな制度だとかあるいは国民の意識だとかそういったところがですね、どこでこうブレイクしていくかとういうところかなと。
まあ、昨年末は政府もグリーン投資減税地熱を追加していくというようなその方向性としてね、省エネとか再生可能エネルギー設備に投資した場合に企業がそれに対して減税を受けられるというような税制ですけれど、
はいはい、
それに地熱も追加する、はい、でバイオマスも追加される、
はい、
それから風力とか水力発電、
はい、
まあ、この辺もそのまま延長していくということなので、
はい、
実にその土地に合ったやり方というのを選べる可能性は広げてきているというのは確かですね。
そうですね。まあ、それのベースになるのは電力自由化ですよね、
はい、でこの地元静岡県で言いますと、実は富士市の学南鉄道が NEC と一緒になってスマートシティを作っていくと、
はい、ほうほうほう、
この可能性の調査を実施始めたっていうので、
はい、
富士山の見える土地から広まっていくってなったらちょっとかっこいいですよね、
は
い、
そうですね、うん、はい、
もう調査するってことはこれ本気ってことですもんね。やれるんだったらやってみるよってことですよね。
あ、そうです
ね、まあ、富士あたりも工場多いですからね、
はいはいはい、
例えば自給自足であるとか、はい、あるいはあの小さな地域におけるお互いの電力のやり取りで賄っていくような、はい、スマートシティというような生活というのはできそうな気がしますか。
まあ十分僕はできると思いますね。まあ意識さえ変われば10年かからずいっちゃうんじゃないですかね。
この先10年、
はい、この10年っていうのはねものすごい本当変わると思います。
準備ができているので、はい、あとはブレイクを待つばかり。
そうですね、
どうにブレイクするがあるのかと、あ
の着火点がどこになるのかっていう、うん、あのまあ、ちょっと不謹慎な言い方をするとその前回、まあ、2011年 の大震災、あれで今まで当たり前だと思っていた電気っていうのが当たり前じゃないっていうことをみんな気がついた。そこで初めていろんなあの法的なあのものが動き出して再生可能エネルギー法ができて、それで、その電力に対しての意識がガラッとあそこで変わった。だそれまでも技術的にはいっぱいあったんですよ、うん、蓄電池なんかもね、あれをきっかけに急にものすごいあの革新技術が一応出てますからね。だからそういうきっかけなんですよね。
で聞いているだけでそうか、そうなるのかなと思って私なんか過ごしちゃうんですけど
、はい、でも本当にねあの日々見回してみると、それこそあの TJ さんもちょっと話してましたけど、エアコンちょっと変えたら電気代が急に変わったとか、
ね、びっくりしました。だからそういうの毎年毎年ね、はい、結構な金額かかってたのがもうあのいかにせん大きな音が出てもういつ止まってしまうかっていう状況だったので、一気にうちについてるの変えたんですけど、あっという間にガッと下がりましたね、うん、電気代が。
それは技術はもうどんどん周りではこう開発されてるんだけど、使ってみないとみんな分かんないんですよね。
そうですね、まあ、はい、特にそれにまだ使えるものだったらそうそう買えないですし、
ですからそういうふうにあの何かのきっかけが起こらないとみんなこう分からない気がつかないという、うん、あのですから本当に発展するにはやっぱり、ね、時間もかかるんですけれど、うん、あのやっぱりそういう国民の意識とかね、そういったものがこうどっかでこう変わると一気に買っていくっていう気はしますね、
うん、例えばその今不安だな要素として言われている温暖化というようなものが人間の仕業でなかったとしても、
はい、
まあ、地球の営みとしてもそれが動いてきてしまっているの中では、
はい、
当然ながらもエネルギー状態が不安定になってくる、水資源が不安定になってくる、はい、あるいは食べ物も不安定になってくるっていうのは見えていることですもんね、はい、
そうですね。
その中でどうやって生きていったら私たちの子どもたちとかあるいはその孫子孫の方たちにちゃんと生きていく、はい、その場所を残せるかっ ていうことになっていくんですかね。
そうですね。どうしても化石燃料だとか水だとかいろいろ問題になってても、やっぱり普段の生活ではなかなか意識することがない、うん、なかなかないんですけれど、うん、負荷をですねやっぱ次世代に残さないというのは本当は僕らの責任だとは僕は思いますよね。そのためにやっぱりそういう再生可能エネルギーであったり節約であったり、そういったものはやっぱ日々やっていかないといけないなというふうに思いますね。
それが当たり前の生活になっちゃえばいいんですもんね。
そうですね
習慣化するまでのがちょっと大変と。
そうですね、
はい。まあ、考えることも習慣化しないといけないんですけど、やはり言うだけでなかなかそこまでいけないので、はい、また来月も
それじゃ、まあ、この番組を聞きながら皆さん、
ね、
ぜひそうしなくちゃなと思っていただきたいなって、って
たまに思い出していただけると
そうです、ね、
私もそうなんですけど、
はい、まあ、私もそうなんですけどそうなんですよ、はい、この放送して僕も喋りながら自分もやらなくちゃなとついつい思うというね、
はい、その瞬間が大事かもしれません。
そうなんですよね、この繰り返しなんです。本当に
。このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。